情のうちにありける平泉寺の長吏斎明異義士平家に志深かりければ山の根を回って消息を書き引き目の中に入れて忍びやかに平家の陣へぞ言い入れたる。かの湖は王湖の淵にあらず、一旦山側をせき上げて候。世に入り足軽どもを遣わしてしがらみを切り落とさせたまえ、水はほどなくおつべし、馬の足利きよいところで候えば急ぎ渡させたまえ、後ろ屋はいてまいらせん。これは平泉寺の長吏斎明異義士が申し上とぞ書いたりける。大将軍大いに喜び、やがて足軽どもを遣わしてしがらみを切り落とす。おびただしゅう見えつれども、下にも山側なれば水はほどなく落ちにけり、平家の大勢しばしの父にも及ばずざっと渡す。城のうちのつわものどもしばし支えて防ぎけれども、敵は大勢なり味方は無勢なりければ可能べしとも見えざりけり。平泉寺長吏斎明異義士平家について注意をいたす。稲津の信助、斎藤田、林の六郎光明、富樫の入道仏政、国交場落ちてなお平家を背き、加賀の国へ引き退き、白山河内に引っこもる。平家やがて加賀に打ち越えて、林富樫が城郭二箇所焼き払う。何表を向かうべしとも見えざりけり。近き宿宿より飛脚を立てて、このよし都へ申したりければ、大井戸の家残りとどまりたもう一門の人々勇み喜ぶことなのめならず。平家物語巻7、火打ち合戦です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は我が子を頼朝に人質として預ける木曽義仲の場面をお送りしました。義仲が5万騎余りで都を攻めようとしているという噂が流れます。平家はまず義仲を討ってから続いて頼朝を討とうと考えて北陸道に攻撃を仕掛けようとします。平維盛や忠則など大将軍6人、総勢10万騎が北陸に向かいます。木曽義仲は自分は信濃にいたまま、越前の国に火打ち賀城という城を築かせます。この城の立地はそもそも大きな岩や峰に囲まれた場所であったのですが、加えて城の前には能見川と新道川という2つの川が流れていました。義仲陣営はこの2つの川の合流地点にしがらみ、柵を作ってせき止めて、それによって周囲に水を広げて人工の湖のようにしていました。なかなか巧みな守りです。ところがこの火打ち賀城の中に裏切り者がいました。それでは本文を見ていきます。城のうちにありける平泉寺の長吏斎明異義士。城の中にいた平泉寺の長吏である斎明異義士は、さて長吏というのは寺の総務を管理するものです。異義士というのは儀式の指揮をする僧のことです。平家に志深かりければ、平家への思いが深かったので、そう、この斎明異義士こそが裏切り者です。続きを見ていきます。山の根を回って消息を書き、山のふもとを回って手紙を書いて、引き目の中に入れて忍びやかに平家の陣へぞ言い入れたる。矢尻の空洞に入れて密かに平家の陣に行って入れた。さあ、機密情報がこうして漏らされてしまいました。斎明の手紙の内容です。かの湖は王湖の淵にあらず、あの湖は元からあった淵ではない。一旦山側をせき上げて候。一時川をせき止めたものです。世に入り足軽どもを遣わして、夜に入ってから足軽たちを遣わして、しがらみを切り落とさせたまえ、柵を切り落とさせなされ、水はほどなくおつべし、水は間もなく流れ出すだろう。そう、能見川と新道川をせき止めて作った人工の湖を破壊するという作戦です。馬の足、利きよいところで候えば、急ぎ渡させたまえ。馬を自在に乗りこなせるところですので、急いで渡ってください。後ろ矢はいてまいらせん。後ろの方から矢を打ち申し上げましょう。そう、後方からの支援もバッチリやるとの旨を述べました。これは平泉寺の長吏斎明異義士が申し状とぞ書いたりける。これは平泉寺の長吏である斎明異義士からの申し状であると書いてあった。さあ、これを見た平家側の反応です。大将軍大いに喜び、平家の大将軍らは大いに喜んで、やがて足軽どもを遣わしてしがらみを切り落とす。すぐに足軽たちをやって柵を切り落とした。おびただしゅう見えつれども、湖の水はおびただしい量に見えていたが、下にも山側なれば水はほどなく落ちにけり、実際は川をせき止めたものであったので水はすぐに流れてた。平家の大勢しばしの父にも及ばずざっと渡す。 平家の軍勢は少しの遅れもなく一気に渡った。義仲軍の反応が続きます。城のうちの強者どもしばし支えて防ぎけれども、城の中の武士たちはしばらくは持ちこたえて防御したが、敵は大勢なり味方は無勢なりければ、敵は多く味方はほとんどいなかったので、可能べしとも見えざりけり、対抗できるとは思えなかった。平泉寺長吏斎明異義氏、平家について忠をいたす。平泉寺の長吏である斎明異義氏は平家に忠義を尽くした。稲津の新助、斎藤田、林の六郎、三明、富樫の入道仏聖、ここをば落ちて。稲津の新助や斎藤田、林の六郎、三明、富樫の入道仏聖らはこの城から落ち延びて。さて、これらの木曽陣営の武将たちは一体どうするのでしょうか。なお平家を背き、加賀の国へ引き退き、依然として平家に背いて加賀の国へと退却して、白山、河内に引きこもる。白山や河内に引きこもった。そう、彼らは裏切ることなく、それでも平家に対抗して戦い続けます。平家、やがて加賀に打ち越えて、平家はすぐに加賀の国へ攻め入って、林、富樫が城郭二箇所焼き払おう。林と富樫の城を二箇所焼き払った。何、表を向かうべしとも見えざりけり。何者も平家に対抗できるように見えなかった。さあ、斎明の情報に基づいた作戦が見事に成功した平家陣営です。続きを見ていきます。近き宿宿より飛脚を立てて、このよし都へ申したりければ。近隣の宿場からそれぞれ飛脚を立てて、この旨を都に申し上げたところ、大井戸の家、残りとどまりたもう一門の人々、勇み、喜ぶこと、名の目ならず。大臣以下の都に残りなさっていた平家一門の人々が、勇んで喜ぶことは並々ではなかった。さあ、都で待っていた宗盛ら、平家は喜びます。義仲陣営は一体どのようにして平家に対抗するのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。城のうちにありける平泉寺の長吏斎明異義氏、平家に志深かりければ山の根を回って消息を書き、引き目の中に入れて忍びやかに平家の陣へぞ言い入れたる。かの湖は王子の淵にあらず、一旦山側をせき上げて候。世に入り足軽どもを遣わして、しがらみを切り落とさせたまえ。水はほどなくおつべし、馬の足、聞きよいところで候えば、急ぎ渡させたまえ。後ろ屋はいてまいらせん。これは平泉寺の長吏斎明異義氏が申し状、とぞ書いたりける。大将軍、大いに喜び、やがて足軽どもを遣わして、しがらみを切り落とす。おびただしゅう見えつれども、下にも山側なれば、水はほどなく落ちにけり。平家の大勢、しばしの父にも呼ばず、ざっと渡す。城のうちの強者ども、しばし支えて防ぎけれども、敵は大勢なり、味方は無勢なりければ、可能べしとも見えざりけり。平泉寺の長吏斎明異義氏、平家について忠をいたす。稲津の新助、斎藤田、林の六郎、三明、富樫の入道仏聖、ここをば落ちて、なお平家を背き、加賀の国へ引き退き、白山、河内に引きこもる。平家、やがて加賀に打ち越えて、林、富樫が城郭、二箇所焼き払う。何、表を向かうべしとも見えざりけり。近き宿宿より飛脚を立てて、このよし、都へ申したりければ、大井戸の家、残りとどまりたもう一門の人々、勇み、喜ぶこと、名の目ならず。本日の授業はここまでになります。